こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新装版解体新書は1774年に刊行された日本初の本格的な西洋医学翻訳書解体新書を、医師学者酒井静の全現代語訳と仲介によって読み直す講談社学術文庫版である。現地は杉田玄白、前の与沢らがオランダ語版ターヘルアナトミアを参照して訳図した解剖学書で、本文4巻と解体図1巻からなる。本書の主題は人体の構造そのものだけではない。辞書も整った翻訳規範もない江戸時代に未知の知識をどう理解し、日本語として定着させ、医学の判断に結びつけたかという知的実践の記録でもある。現代語訳と注釈は、原点の歴史的価値を称揚するだけでなく、当時の理解の到達点と限界、訳語や解説に残る試行錯誤を読者が区別して捉えることを可能にする。医学史、蘭学史、翻訳史が交差する古典として読むべき一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、辞書のない翻訳が生んだ解剖学を記述する日本語解体新書の重要性は、西洋の解剖知識を移入した点だけでなく、それを日本語で記述可能にした点にある。杉田玄白や前の与沢らが向き合ったのは、オランダ語の文章を既存の漢方医学の語彙へ単純に置き換えられないという問題だった。人体の器官、血管、働きを区別して表すには新しい概念に見合う名称が必要になる。神経、門脈など、今日にも残る子がこの翻訳の過程で用いられたことは、医学用語が知識の受け皿として形成されたことを示している。訳語は単なるラベルではない。どこまでを一つの器官とみなし、どの構造を他とどう関係づけるかという理解を固定する装置である。そのため語を作る作業は、原文の意味を推測し図と照合し、既存の知識とのズレを検討する作業と不可分だった。本番では現代語訳と脚注を通じ、古い文章を読みやすくするだけでなく、当時の訳語がどのような認識上の困難から生まれたかを考えられる。翻訳を完成品ではなく、知の制度を作る営みとして捉え直せる点が本書の核である。次に、観察と解剖図が漢方起身体感を問い直した意味。本書の背景には、人体を実際に観察した経験と精細な西洋解剖図への強い衝撃がある。江戸期の日本医学にも荒れについての知識体系は存在したが、解体新書が提示したのは、器官の位置、形状、連結を図像と文章で対応させる解剖学的な見方だ。ここで重要なのは、西洋医学がただ新しい権威として受容されたのではなく、観察可能な機体との照合によって説得力を得たことである。図は文章を飾る付属物ではなく、各部位を相互関係の中で把握するための検証手段となる。人体を抽象的な原理の表れとしてのみ捉えるのではなく、構造を持つ対象として詳細に記録する姿勢が、医学上の判断の基礎を変えていった。本書に収められた内容には、現代の解剖学から見れば不正確な箇所もある。しかし、その不正確さだけを数える読み方では、当時の意義を見失う。限られた知識と技術の下で、観察図、文献を突き合わせ、理解を更新しようとした方法にこそ転換点がある。現代語訳の仲介は、歴史的記述と現代医学の知識を混同せず、この変化の過程を批判的に読むための足場となる。さらに、ターヘルアナトミアからの重訳が示す知識伝達の複雑さ。解体新書は、ヨハン・アダム・クルムスの解剖学書がオランダ語に訳されたターヘルアナトミアを元にした翻訳である。この経路は、江戸日本が西洋知識を受け取る際、現地へ直接到達するのではなく、交易と以後の条件に規定された媒介を通していたことを示す。つまり本書は、ドイツ語圏で余れた知識がオランダ語版を経由し、さらに漢文帳の日本語に移される、複層的な翻訳の産物である。こうした重訳では、語義の揺れ、情報の取捨選択、図と文章の対応の確認など誤りが入り込む可能性も大きい。一方で、直接性を欠くことは単純な欠点ではない。訳者たちは利用できる書物、図版、語学知識を総動員し、理解できない箇所を推定しながら、新しい医学知を日本の読者に届く形へ再構成した。本書を読む際には、近代的な意味での正確な翻訳という基準だけで評価を得ず、当時の情報環境で何が可能だったのかを問う必要がある。酒井静による現代語訳注釈は、原文を無批判に現代化するのではなく、語訳や理解の限界にも目配りする。そこから、翻訳とは知識を運ぶだけでなく、媒介の条件に応じて知識の形を変える行為だと理解できる。そして、玄白与沢らの共同が支えた3年半の編集と刊行。解体新書は、杉田玄白一人の著作としてではなく、前の与沢をはじめとする蘭学者、絵師、出版に関わる人々の共同によって成立した。一般に玄白の名が広く知られる一方、オランダ語の読解に深く関わった与沢の役割、解剖図を写し取った小野田直武の仕事を視野に入れると、 この本は近代イゼズの学術政策が持つ共同性をよく示す未知の外国語を読んで意味を定める作業、人体の部位を日本語でどう呼ぶかを検討する作業、複雑な図を読者に伝わる形で範にする作業は、いずれも一人の専門だけでは完結しない。刊行までに約3年半を要したことは、単に作業量の多さを意味するのではなく、知識の検証と表現の選択に時間が必要だったことを物語る。また刊行を急ぐべきか、なお改善を待つべきかという緊張も、この種の事業にはつきまとう。完全な理解を待てば知識は共有されず、不十分なまま出せば誤りも広がりうる。本書はその2つの要請の間で実践された編集の成果である。現代の読者にとっては、翻訳書を個人の名だけで消費せず、読解、図像、印刷、流通を含む知的インフラの結晶として見る視点を与える。最後に、医学書を超えて蘭学の基盤となった歴史的影響、解体新書は解剖学の内容を伝えた医学書であると同時に、西洋の書物を読み検証し翻訳する学問としての蘭学に象徴的な地位を与えた出版物である。その影響を、刊行直後に日本医学が一挙に西洋化したという単純な図式で理解するのは適切ではない。当時の医療現場には既存の医学が強く根付いており、西洋医学の知識も段階的に受容された。それでも本書は外国の学術知識が実用と検証に値するものとして広く意識される契機になった。特に近代の内部構造について権威ある伝承だけでなく、図像文献観察を比較して判断する姿勢は、その後の学問活動に重要な参照点を残した。また日本語で西洋の概念を論じる先例となったことは、医学に限らない翻訳文化の発展にも関わる。本版が現代語訳として有用なのは、歴史上の名著を記念碑的に眺めるためだけではない。本文に残る説明、訳語、誤りを具体的に読み、知識が受容される際には必ず選択、調整、再解釈が伴うことを学べるためである。蘭学高森の出発点の一つとしての価値と、知識移転の実例としての価値を合わせ持つ点に、本書の持続的な重要性がある。結論として、本書は医学専門知識を即座に身につけたい読者のための現代的な解剖学入門ではない。わしろ医学史、江戸文化、蘭学翻訳、学術出版に関心を持つ人に適した古典である。医療系の学習者にとっても、現在は自明に見える器官名や身体感が、長い翻訳と検証の過程を経て成立したことを知る手がかりになる。原点だけでは漢文帳の表現や歴史的な前提が障壁となりやすいが、この新装版は堺志図の全現代語訳と注釈によって内容を追いつつ、語訳や時代的制約を批判的に検討できるようにしている。そこが図版を鑑賞することを主目的とする復刻版とは異なる利点である。解体新進書の再脱点は、完成されて西洋医学の教科書ではなく、未知の地を日本語へ移し替えようとする現場の痕跡が残っていることにある。訳語の工夫、図と文の照合、複数の担い手による政策知識の不確かさは、いずれも学問が実際にはどのように進むかを示す。日本の近代化を結果だけで捉えず、その前提となった知的労働を具体的に理解したい読者に、特に価値の高い一冊である。ご支援いただける場合は、杉田玄白、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。